んにちはショ
ー、ことぶきうわっしゃい。
はい、始まりました。1月31日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お相手は劇団オズのマイクロミカと、
そしてあなたのハートにことぶきさん、ことぶきマッチです。
よろしくお願いします。
お願いしますということで、いやー今日あったかいですね。
ねえ、もうだいぶ暖かくなりましたよ、うん、この数日で。
そうなんですよ。でも、うんうん、やっぱりあの今まで寒かった名残があるじゃないですか、
うんうんうん、
一応あの半袖で行こうか迷ったんですよ、
うん、
半袖で外歩こうかなと思ったんですけど、うん、あの玄関出まして、あの、うん、風吹いた瞬間に諦めました。
あー、ダメダメ、まだ半袖で行く勇気はないな。
まだまだ無理ですね。
うん、今週ぐらいまではまだちょっと冷たさあるんじゃないかな。
あ、でもまあでもその数日前に比べたら全然、
本当に本当に数日前がやばかったですね。
本当にあれですね、あの内地とか行って、うんうん、あの雪降ってる時に、
うん、
雪の上歩いたら、うん、あの靴までなんか染み込んで、
はいはいはいはい、
めっちゃあの端っこ、
うんうん、
末端がすごいあの、
うん、
感覚なくなるぐらい冷えるっていう、
うんうんうん、
あれあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ沖縄で初めて経験しましたしね数日前は本当に
足の
足がもう痺れるぐらい寒かったっすよね、うん、本当にやばかったっすよ。だから、なんかその 10度ぐらいだったじゃないですか、
うんうんう
ん、10度ぐらいで、なんか内地の方、うん、まだ大丈夫だよって言ってたじゃないですか、
うん、
10度もちゃんと寒いっすよ、うん、
本当に寒かったね。
沖縄県民は知ってる、
うん、あの寒さ、
あの寒さ、10度もちゃんと寒い
本当に、私靴下2枚履いてたもん。
本当っすよ、そんぐらいしないと歩けなかったぐらい。
ねえ、寒かったですね
本当に。だから今もう日も差してね、
うん、
すっごい過ごしやすい空気になってます
ね。今日ぐらいはね、うん、ちょっといい感じですけど、
いや
でも
本当に
あれね、温度見たら、はいはい、今日もなかなか最低気温は10度。
ああ、これから
これからだな、
これからだ。あ、ね、今日の配達も寒いのか。
あ、寒いな
寒いんだろうな。
しばらくはちょっと防寒が沖縄でも必要ですね
、今日もだから僕はふわふわ あのジャケットを、うん、羽織ってきました、ね、
ファーがついてるやつ。本当に寒いしね、
はい、もう寒いんでもうなんとか、耐え切っていこうと思いますけれどもね、うん、
あとちょっとね、
はい、あとちょっとということでは
い、
はい、ということで、うん、先週は、うんうん、私はお笑いライブ、はい、
はいはいはい、
ビジョンアライライブ気象転結出演させていただきまして、うん、来ていただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いや結構入ってましてね、
お
客さんもね、
うんうん、
いやもう本当にありがたい限りで。
あ、そうだったんだ、
はい、
いっぱいだったんですね。
いっぱいでしたね、なんか
すごい
すごいありがたい。
あ、
久々でしたよ、そんなにいっぱいいたのは。
うん、
ねえ、まあ、ネタより、はいはい、僕、うん、企画、
うん
がめちゃめちゃ面白くて、
うんうんうん、
やってる側がね、
うん、
まあ、お客さんも笑ってくれたんですけど、
うん、
いや本当に、うん、久々にですよ、
うん、
企画の時に井上陽水さんにお越しいただきまして
井上陽水様が
そうそうそうそう降臨させまして、
うん、
いや、 やっぱり、ありがたいことに出てきただけで受けたんで、うん、出てきただけで笑っていただいてめちゃめちゃいやー本当によくありがたかったっすね。
いやーやったんだな、見たかったのー。
いやーあそうか、見たかったという、
うん、
三川さん、
うん、
配信まだありますよ。
あ、本
当に1週間残ってますんで。
あ、じゃあちょっと見逃した皆様は、
はい、
一緒に見ましょう
配信の方で、ご覧くださいということで、うん、まあでもだから見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、僕その井上陽水で登場しただけで終わっちゃったんですよ、
うん。あ、そうなの
井上陽水、まあ、時間結構、うん、なんかまあ形式的にその、うん、おじいおばあがいて、
うんうん、
なんか孫っていう設定でいろんな人が出てきてボケまくるっていう企画だったんで、
うんうんうん、
結構みんな、なんかもう我先にで、
うん、
詰めかけてたんですよ、それに、
うんうんうん、
だからもう井上陽水登場しただけでも終わっちゃったんですよ、だからまあだから合格システムなんですけど、
うんうん、
合格かどうかで、
うん、
井上陽水だけ合格になってでその後一応コントとかも用意してたんですけど、
うん、
早々にデコリンさんは退場させられちゃってそうでも悔しかったんですけども、うん、だからねショート今度考えてたんですよ、
うん、
井上陽水さんの夢の中へっていう曲
あ、はいはいはい、
あるじゃないですか、
うん、
あれのフレーズを歌いながら、
うん、
探し物は何ですかっつって、
うんうんうんうん、
カレーにつけるナンを出すっていうボケを
はいはいはいはい、はい、
考えてたんですけど、
うん、
それが昨日マジで一瞬で画用紙切り抜いて作ったナンを隠し持ってたんですよ、
うんうんうんうん、
舞台上でお客様に見えないところ、
うん、
それの出る幕がなくてでもう泣く泣く捨ててしまって、
うん、
そうそうだからちょっとね悔しかったそれは悔しかったんですよね
出したかったね
そうそうそうナンをお披露目したかったんですけど皆さんに本当にもう切って書いただけのナンが雑なナンをね
画用紙の
そうそうそう見せたかったんですけどいやでもまあ皆さんで盛り上がってね、うん、本当に良かったです
ああ良かったです新年一発目ですもんね
そうです一発目でしたね、うん、まだまだ明けましておめでとうございますって言っていいかな
うん大丈夫今日までは
今日まではいいんじゃないですか、
うん、1月ラストだよ今日が1月最終日ですよ
本当に、うん、いつの間にか
本当によ、
ね、
いつ始まっていつ終わるみたいな
1月って、
うん、
いつもそうですね、
うん、
明日から2月、う
ん、あ2月はもっと早いよだって28日しかないからね、うん、
あそうか今年は28日か、
うん、
そうかいつも忘れるというか頭から抜けるんですよね、うるうる年。
あ、ね、あれ、オリンピックの年でしたっけ？
オリンピックイヤーが、そうか、うるうる年になる、
うん。あ、
しかも、東京オリンピックなんて1年遅れてやったから、
あ、そっ
か。またややこしくなってません。
オリンピックが始まる年の前年？
前、いや、オリンピックの年じゃないですか。
オリンピックの年？が？
が、うるうる年。
うるうる年。
になるんでしょ？
うん。
ん？いや
ー。うん。あでも五輪が合ってるから、
うん、オリンピックですよね多分
オリンピックの年が29と思ってたけど、うんうん、
で来年ってこと？
え来年オリンピックあったっけ
23 24年ですから、
うん、
多分オリンピックイヤーじゃないですか。
あそっか2020だからか。はもうオリンピック？
もうオリンピックす、もうオリンピックだよ
待って
早
っなんか早っ。い
やだから1年遅れて、
うん、
オリンピック東京オリンピックもやってるから、
うんうんうん、
より早く感じるんですよ。
そういうことか。
来年オリンピックイヤーだ。
どこででしたっけ？
来年はパリ。
あそうなんだ全然分かってない
いやー早いな本当に早いな
ねえ最近終わったばっかりなイメージなんだけどな。
本当っすね。
でも一応3年は経ってるってことか。
3年はもう経ってるんですよ、うん、だから
やばいなってことは29日ですね。
もう29、ということで、
うん、
皆さんも、はい、ツイキャスの方でも褒めていただいております。
り
な、
はい、
さん、こんばんは。ということ
こんばんは。
じゅんじゅんさん、
うん、
ミーカーと、
はい、
ただいま、
うん、
そして FM 那覇を、視聴のオーディエンス、ナマステわっしょいおじさんです。
わっしょい、
わっしょい。ただいまじゃなくて行ってきますです。
あなるほどね。あそれでただいま
、マリエサンピンさんも、ことぶきパンチより濃いものは何ですかこんばんは。ミーカさんの花が重要なラジオですね。ということ
ありがとうございます。
本当にそうですね、濃ゆいんで薄めるものがないと飲めないです
私もなかなかの
2人ともなかなか濃いと思う。
なかなかの濃ゆいうざりが
すぐ酔っ払うカクテルですね
確かに
、まあそうですね。そうだ、鈴崎さんが、
うん、
はい、ライブで復帰されたということなんですね。
そっか、1月からって言ってましたもんね。
そうですね、うんうん、もうさすがですね。全然ブランクがないような、ネタを披露してましたけども、
うん、
時間はオーバーしておりました。
あ
時間はオーバーしてました、まあ、そんなことは全然いいんですけど、
うん、いやどんなだったんだろう。
いや面白かったですよ。
気になる人はもうまだ配信やってるってことですからね、
はい、見て、うん、ください、お願いしますということで、うん、じゃあね、まあ、いつの間にか1月が終わったということで、
うん、
今回の お話のテーマ、いつの間にかということで。
いいんじゃないですか、いつの間にか ね、もういいんじゃないですか、
なんかいつの間にか、うん、なんかなんですかね、いつの間にかこれ流行ったなとか、
うんうんうん、
流行ったというか、うん、いつの間にかなんか怪我してるとか、
多い、これ多いな、いつの間にか、
皆さんもそういった経験とか、うん、なんかこれいつからこれできたっけみたいな、うん、いつからあったんだろうみたいな話、うん、まあ、例えばだからね、あの隣の鳥貴族もいつから工事してたのか分からなかったっすよ ね、 ね、あれ
本当に、でいつの間にか、あ、鳥貴族だっていうのが発覚して、そうそうそうそう、
いつの間にか隣のミスなくなってみたいな、
うん、本当にすごい、こんなのあるな、ね、うんうんうん、
確かに。あとあれですね、あの県庁前の交差点に、うん、確かあの天丼屋あったんですけど、
うんうん、
いつの間にかなくなってるんですよ。
そうなんだ。
交差点にある店って大体なくなりますね、うん、あれ。
ああ、激しいのかな、なんかね、
んか移動が、うん、あんまり立ち止まれないとこにあったからかもしれない。
ああ、そうか、それあるかもしれないな、
ね、いつの間にか、うん、ね、あの食べ物屋さんとか居酒屋とかできますからね。
あ、確かに、
ね、
あ、いつからあったっけみたいなのがあるかも。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、そういうのもありますし、
うん、
僕で言ったら、あのいつの間にか怪我してることがもう、多くなりましたね、うん。年ですかね。
年だよ。これは年だよ。
本当に、うん、で本当にね、あの、うん、だからその20代までは全然なかったんですけど、
うん、
なんか30代になって、うん、手荒れがひどくなって、
手荒れ、うん、
手が荒れるんですよ、
うん、
あの夏場はそうでもない
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
冬になると、
うん、
なんかあの水なんか水なんか皿洗い、
はいはいはいはい、
してて急に痛ってなって、うん、で手見たらすごいあの傷が、
あって本当だ、あこれあのいつの間にかできてた、
いつの間にかできてるんですよ。
でもなんかこう見た感じ拳のところなのかな、
そうそうそう、拳のところにね、うん、ちょっと あんま見せん方がいいか。拳のところになんかすり傷みたいなのが無数にできてて、
うんうん、
これもあの旗から見たら誰か殴ったような感じに見えるんですよね、うん、
確かに、
そうそうそう、
そうだね、綺麗にこうなってるとちょっと
綺麗に、そう拳のところにできてるんですよ、うん、切り傷が。だから素手でめっちゃ喧嘩したみたいになってる、
ね、なんか、うん、ここだけ見たらちょっと誰かと戦った後みたいな
になってるんですけど、そんなことないです。普通に皿洗いしてて、
うん、
あの赤切れになっただけなんです。
そうなんだ、じゃあこっちの拳部分が弱いのかな、
拳部、その皮膚の薄い部分がね、
薄いところなのかもしれないですね。
マジで痛いんですよこれが。
洗うからな、手はね、
手はもう毎日洗うんで、
うん、
いやーすごい、いつの間にこれ本当に。っていうことが多いんですよね、うん、もうこの年になってくると。
本当にあのいつの間にかの怪我は多いよ、
ね、怪我多いっすよね、
多い多い、なんかすねとか、
あ、わかるわかる、すね
なんか
すねいつの間にかありますよね。そうそうそう、本当にな
んか年取って思う、すね、すねとなんか本当にいつぶつけたのっていう、うん、なんか太ももの、
あーわかるわかる、
あところなんかちょっと青い、
なんか青くなる、わかるわかるわかる、
あれなんだろう。
でも別にあれですよね、だから、うん、三川さん、あのだからお酒飲んでてってことじゃないですよね、
うん、そうそうそうそう、
僕はね多分お酒飲んでて、
あ飲んでて
飲んでてどっかで転んだかもしれない、
あじゃあ大丈夫よ。
あそれは大丈夫、
うん、大丈夫。そんなお酒飲んでてだったらもう理由がはっきりしてるから、
あまあそうですね。知らん間にっていうのが
知らん間に
こう怖いですね。確かに
すね系は多いですよ。
すねもそうです、すね、うん、もそうですし、僕はね膝、
膝
なんか膝が、うん、まあ、今朝、
うん、
なんか膝ついた瞬間にちょっと痛いんですよ、
うんうん、
でなんか擦れてる跡があって、
うん、
いつの間にか膝をめちゃめちゃ擦ってて、
どんなして、
わからん、わからないんですよそれが。本当に
膝を擦るって、
片膝ついてだから立ち上がる瞬間に、うん、あれちょっと痛いなってなってるんですよ今。
なんで転んでズズズとか、
転んだ記憶もない。そう、転んだ記憶もないのに膝が擦れてるんですよ。
そう、そんなことって
わからない、本当にわからない。
膝いつの間に怪我したことはないな。
膝がいつの間にか、そうそう。
ちょっと難しい。 どんな
どうしたどうやったらここ怪我するんですか本当に
めっちゃお風呂の時にいつの間にか力入れて
る洗いすぎ
膝に力を入れるタイプ
膝洗いすぎあの普段だから手荒れで皿洗えてない分、うんうん、膝の皿めっちゃ洗ってる膝の皿めっちゃゴシゴシ洗ってる
やばいやばい、
あ、エマさんあのジャンピング土下座したって聞いたんですけど、うん、聞いてるんですけど確かにあの僕あの、うん、持ちギャグで、うん、ジャンピング土下座って
何ピョーンって
ピョーンって跳ねて、うん、膝を一気に床につけて、うん、申し訳ございませんっていう、うん、ギャグあるんですけど確かにそれやってたら分かるんですよ、
うんうんうん、
膝やったなっていうの、
うんうん、
それがないのにです、うん、今朝痛いんですよだからなんでだろう体重かな、多分俺太ってるんで、
うん、
あのピークだと思うんですよ今
あそうなんですね、うん、
だから膝にも負担きてんのかなと思って
で皮膚でしょ
皮膚
あの関節とかではなく
そうですそうです皮膚です皮膚です
皮膚は
関節は全然大丈夫なんです
じゃあ大丈夫だよ体重のせいじゃない
体重ではないのか、
うん、ないと思う
ちょっとあの原因分かる方いたら教えてください
めっちゃ気になる腰あ腰じゃない膝って
膝が
膝の皮膚
の膝の皮膚が擦れてるんですいつの間にかもうだからあれかなと思ってもう年で水分が皮膚になくなってきたのかなと、うん、手荒れもそうだし
うん
水分が失われてんだろうなっていう
だからピンポイントからなくなってきます
そうそうそうそう
膝って
ピンポイントなところから水分がなくなってくる、うん、
なんかかかととかだったらなんとなくわかる気がする
あかかとも意外とそうですカサカサしますね、うん、やっぱこの時期
なるなる
なりますよね、うん、あそういうことかもしれないですね、
うん、
あやだない
つの間に怪我
また
怪我がね
また1年立ちますし、
うん、
また一つ年を取っていくわけですから。
いや全然年取った感じがしないんだよな。本当に。
しませんか。
時が止まってるんだよな。気持ち的な。
どっかで。そう止まってんだ時、
うん。時止まってるかもなんか本当ある年をピークに、
はいはい、
なんか何も思わなくなった。もうあもう来年は何歳だ。頑張らないとみたいなのあったけど、
はいはいはい、
それがもうなんか無になる年が来るんですよ。
怖っ。
何も思わない
。怖いです。何も思わなくなる年が。
何も思わない。
嘘。
もう本当に今多分その境地に達したんだと思う私。
ミーカーさんが悟りました。
なんかもう。なんか平和に過ごしてますよ
あそうなると平和なんですね、
うん、
心持ちが
何も思わない
何も
ただ今年一年楽しく過ごせたらいいなっていう そっちにな
るいやでも それはそれもまあ立派な目標っていうかね今年一年何もあの平穏無事に過ごしたい、
うん、そうちょっとおばあちゃんみたいだね
まだ早いっすよ。
でもなんか本当にそんな感じだな。
あいやいやでもね、でもだからその平和に過ごすためにも努力は必要ですからね。
うん。
いろいろ頑張らなきゃいけない
こともある。いかに心穏やかに。
そうですね。
写本も始めたし。写本なんだろう。
心穏やかにする努力もしてますね。もうじゃあ。すごい。いやまあまあ平和なのが一番ですからね、
う
ん、
そうそうそうそう
きっとそうですよね、
うん、何も感じなくなるから大丈夫ですよ
ちょっとまあその境地になるまでが、うん、あのまあ、うん、体のことも気にしながら頑張ります、うん、
はい
、ということでじゃ あ, あの一旦 CM 行きますんでメールアドレスご紹介お願いします、
はいはい、メールアドレスは、オリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております、
はい、よろしければメールの方も、お願いいたします、はい、それでは一旦 CM です
ライブ気象転結2月25日土曜日19時から天物ホールで開催。チケットは2,000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、来てねー。
じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ、
じゃあ逆立ちしたいです。
何なのこの子たち。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ドドブチパンチです。
よろしくお願いします。
ということで2月は25日、うん、気象転結ということになっておりますけれども、
はい、
引き続きですね、鈴崎の方も、うん、出演するということになりますのでね、いや久々に、そうそう、うん、鈴崎さん、
うんうん、
だから現場一緒になったんですけど、うん、全然変わってないなと思って。
お
ー、あ、全然、うん、僕に対する態度が変わってないですね。
うん、
うん、舐めてるんです。二人とも俺のお腹をポンポン触るんですよ。まあ、嫌じゃないのかなっていうのもあるし。
うん、
結構年上だし俺。
あ、え、そうなんですね。
あ、そうそう、年上です。
あ、あ、
多分鈴崎も30歳になったばっかりとか、そんな感じですよね。うんうん、
そっか、
僕今年30、33になる年なんで、
うん、
ね、普通の社会で33歳のお腹ポンポンしたらやばいっすよ。まあまあいいんですけどね、なんか先輩みたいな扱いはしないでも全然。
あ、先輩が、ことぶきさんが先輩？
いや、だからうち、だからオリジンは年齢で決めるから、うん、一応僕が年上なんで。
なるほど。
っていうことはあるんですけども、うんうん、多分その二人は全然気にしてないと思います。まあ、しょうがないことが
仲良しですね。
ありますけど。ということでね、うん、まあ、いつの間にかの話なんですけど、
はいはいはい、
さっきは何の話したんですけど、
うん、
なんか、なんて、
うん、
いつの間にか日本に浸透してません？
確かに。なんか子供、私中学校ぐらいの時に初めて知ったかも。
そうですよね、
うん、
僕も多分だから小中学校でナンは知らないんですよ、
うんうんうん、
多分高校でちょっと聞いたかなぐらい。
うーん、
で実際のものを見たのはもう大学入学して、
うん、
カラオケでバイトした時に初めてナン見たんですよ、うん、
すごい触れてないですね。
全然触れなかった。
え、なんで、うん、なんだっけ、
なんだっけに。
え、こんな触れないのも珍しいぐらいの。
いや、全然触れてこなくて、
うん、
初めて見、でかと思う。まず、
あ、ガチなんだったんだよね。
そうそうそう、ガチのなん。でけえと思って。
いやー、すごい。え、カラオケ屋さんで出てくるんだ。
カラオケ屋で、そうそう、な、うん、出てきたんだ。でもカレーで、
うん、
カレーにうん、パンつけて食べてた時期はあったんで、
うんうんうんうん、
なんと一緒の食べ方は知ってるんですよ。だから、
はいはいはいはい、
小中学校の時も、まあ、ご飯がない時に、トーストでパン焼いて、
うんうんうん、
でそれをカレーにつけて食べてるって一点では、うん、なんと食べ方一緒じゃないですか。
うんうんうん、確かに。
でもなんは知らなかったんですよ。奇跡的に同じことしてて、食べ方は一緒だったけど。でもだからだからその 小学校中学校の時なんてなかったっすよね、
うん、自分は中学校だったな、知ったの。なんか
ですよ、ね、
このファストフード店で、
うん、
なんか多分ナンドック
みたいな、 あった、
あれが出てきて、
はいはいはい、
でこれが何か分かってないけど、
あ、
これで食べてこれなんだよみたいな。
確かに俺もそっちが先かもしれない。
それで知った。
ありましたね、
うん、
しかもナンにあれタコスとか乗せてませんでした？
そう
あれですよね、
ウインナーとかが乗ってる。
あれだあれだ、
やつで、でめっちゃ美味しくて、この生地なんだなって思ったけど、うん、でもガチのでかいナンとかは見たことがなかった。
そうなんですよね、
うん、
いつの間にかですよね、
うん、
本当に、
うんうん、
いつ、でもずっと前でも、
うん、
最近インドカレー屋さん増えた気しません？
あ、そうですね、沖縄もね、
そう、
うんうんうん、
なんか最近増えてますよね、
カレー専門店みたいなね。
カレー専門店も、うん、しかもだからなんと一緒に食べる、
うんうんうん、
カレー屋さん、
うん、
しかもだからそれこそラムちゃんが、
うん、
いるからじゃないですけど、
うん、
沖縄にもネパール人いつの間に増えたんですか？ あんなにめっちゃいません？
このあ、うん、外国留学生みたいなね。
留学生ですか、
うん、浦添市はすごく多いですよ。
え、でも那覇も多くないですか？
あ、そう、
え、那覇も
多い、
普通に、
うん、
あの俺家のベランダから、うん、2、3名、
うん、
あの自転車こいで走っていくの見ますよ。
あ、見る、よく
よく見ますよね。
よく見る、よく見る。
なんでか自転車で連なって走りますよね、
うん、
あの人たち。
見たらすぐ、あ、あの学生さんなんだなと思うもん。
学生なんですか、みんな。
なんかそう思っていた。
働きに来てる人とかじゃないんですか？
あ、そうなのかな。
みんな学生で入ってくるんですかね、あの人たち。
わからない。
どうなんですか、ラムちゃんはどんなだったの？ラムちゃんは学校からでしたっけ、うん、多分そうだった。
ラムちゃんのこともわからない。
あんなにキャラが強いのに。
ラムちゃんの顔と挨拶したことあるぐらいだから。そっか、あ、ね、そっか、ネパールって言ってたなって今ちょっと頭で回想して
た。ネパール。
そっか、ご出身がね。
そう、ネパールなんで。でもそうなんですよね。だからカレーもインドしか知らなかったじゃないですか。ネパールとかパキスタンとかもカレー食べるんだと思って。
あ、そうなんですね。
うん、これはまあちょっと前の話なんですけど。
うん、
だから増えてません。だからカレー屋さんとか、
なんか専門のものがあるところ増えた気がする、
うん、しかもいろんなスパイス売ってる店とかも最近ありますよね。
やっぱりね、需要が高まってるかもしれないですね。
多いから、
うん、
やっぱ来てるらっしゃる方が、
うん、
あの
そっか、そういうこともあるのか、
うんうん、であのスパイス店の前通ったらめっちゃいい匂いします、うん、
あの独特の香辛料のね、
そうそうそう、めっちゃいい匂いするんだよ。
あの異国感が好き。
そう。いいっすよね。だからね、いつの間に広まったんだろうっていうのが、うん、もうずっと不思議で。
ね、子供の頃はあんまなかったかもな、確かにカレー専門店とかね。
そうですね、なかったし、うん、で、あと、
うん、
つけ麺っていつからありました？
あ、つけ麺は知らなかった
ですよね、
うん、これは大人になったから、冷やし中華みたいなのは知ってたけど、
冷やし中華は知ってましたね、先にな
んかね、うん、このつけ麺イコールなんていうの、ざるそば的な。
あ、そうザルそばと何が違うんだろうって最初、
そう
子供の頃は思いましたよね。
うん、もう本当にラーメン屋さんで初めて食べた時感動だった。
本当そうっすよね。
こんな美味しい食べ物があるんです、
しかもあの僕猫舌なんで、
うん、
つけ麺だったら最初からあのハイペースで食えるっていうのが、
うん、あ、つけてからやる
から、ね、そう早く食えるっていうのがに感動したことあります、
ね、うん、
つけ麺も、でもつけ麺は結構、
うん、
なんか昭和の頃から開発されてたって話は聞くんですよ。
お、そうなの？
でも、うん、そんなにだから広まったのはでも昭和の頃広まってなかったんじゃないかなと思うんですよね、実際は。
でもそうかもしれない。なんかこの昭和のお父さんたちが、
うん、
つけ麺を食べてるイメージないの。ラーメンといえばラーメンって、
うん、ラーメンと餃子ぐらいが、
うん、
あるかもしれない。つけ麺ってつけ麺屋ですもんね。
うん、そう
つけ麺だけで食いますよね。
つけ麺だけでもいけるし、ラーメン屋さんにもない？
ラーメン屋さんにも置いてますよね。
つけ麺専門店もあるか。
つけ麺専門店はありますね。
あー、食べたい。そこはまだ行ったことない。専門店では、
いや、ありますよ結構沖縄でも、
うん、そうなんだ。じゃあちょっとおすすめあったら今度
今度でいいんですか、
うん、大丈夫。
わかりました。じゃあ、ではそろそろコーナーいきますか。
はい、
はい、
今日は何の日？
今日は何の日ですか？
はい、ああ、今日は何の日ですね。
何の日ですか？
何の日でしょうか？今日はです、1月31日、本日が何の日なのかをご紹介させていただくコーナーとなっております。
はい、よろしくお願いします。
本日1月31日は、
はい、
愛妻の日。
愛妻の日。
となっております。
ほう。
はい、なんででしょうか？
普通に、
うん、
数字の1を、
うん、
あのアルファベットの I に見立てて、うん、あの語呂合わせで愛妻ってことじゃないですか。
ピンポン。
ピンポン。
あ、すごい、ピンポンでございます。
はい、
はい、そうなんですね。1月31日は愛、 祭ということで愛妻の日ということになっております、はい、うん、妻という最も身近な存在を大切にする人が増えると世界はもう少し豊かで平和になるかもしれないという願いから日本愛妻家協会が制定しましたということですね。愛妻家を増やすための記念日となっているということですよ。
なるほど。
なんかすごいそんな日があったんだなと思って、私もびっくりしたんですけれども
すごい壮大な、
うん、確かに
目標、
ね、あのやっぱり人に優しく、自分に優しく、みんなに優しくっていうねことですね、
うん、
でこの日本愛妻家協会っていうところなんですけれども、
はい、これがすごいですね。日本愛妻家協会なってことですね。ね、
そう日本愛妻家協会なるものがあるんですよ。民間の団体らしいんですけれども、はい、うん、この夫婦の仲がだんだん冷めてしまうことを家庭慣例化現象と呼んでいまして、
初めて聞きましたね家庭慣例化現象。
そう、ね、あの本当に慣例税制の慣例です。
あ、はい、
で愛妻家を増やすことによって夫婦環境を温かくすることを目指している団体ということらしいですよ。
なるほど、
うん、まあね、はいはい、やっぱり結婚してずっと一緒に時間が過ぎるといい意味でも悪い意味でも、まあ、慣れというものが発生してしまうので、うん、この愛妻の日を機会に普段は伝えられない気持ちとかありがとうとかを伝えてみるといいかもしれません、はいはい、ということで。
なるほどね、
なっていますね。
あ、いい日ですね、うん、確かにね、寒冷化ってことですからね、
うん、
逆にだから温暖化を目指そうっていう。
ああ、そうか、家庭温暖化。
家庭温暖化、
あ、いいっすね。
ねえ、あの地球ではまずいですけども家庭ではね、うん、温暖化した方がいいですね。
そうですね。ね、ですね、ちょっとお調べしましたところ、うん、
はいはい、
この夫婦関係がより円満になれるように、うん、こんなことをしたらいいよみたいなのがちょっと載ってましたので、少しご紹介していいですか。
あ、でもこれ個人差あるとかないですかね。どんなですかね。
まあまあ一般論にはなるかと思うんですけれども、うん、はいはいはい、まあ、ちょっとあのお調べしましたところ、はい、まあ、円満になれるような雑学ということでちょっと載せましたので、はいはい、こんなこと気をつけたらいいよっていうのをちょっと2点ほどご紹介したいと思います、ね、
はいはい、
1、夫は論理的な思考にならないように注意する。
はい。
わかりましたか？
論理的な思考にならないように。
論理的な思考にならない、なりすぎないように注意すること。これがまず秘訣1です。
はい。
はい。男性は論理的に物事を考えて、女性は感情的に物事を考えがちです。
はいはい、はい。
なので、あの、奥さんから相談を持ちかけられたとき、うん、つい論理的にアドバイスをしたり、正論を言ったりしてしまっていませんか？ましてや、ちょっと待てよとちょっと遮って持論を展開しているようではダメですよ、はい、奥さんはアドバイスをしてほしいということではなくて、ただ話を聞いてもらいたい強化を求めているので、この論理的思考になるのではなく、
はいはい、
まあ、まずはあ、そうなんだねっていうことをやってあげるといいですよ。
一旦話を聞くってことですね、
うん、そうそう、はい、共感してあげてくださいねっていうことが一つなってました。
はいはい、
はい、じゃあ次、奥様側、うん、
奥様側の注意すること、
はい、夫の健康を気にしすぎないようにする。これじゃないですか。
気にして悪いことはないんじゃないですか、うん、
実はですよ、私の調べましたデータによると、
はいはい、
妻が夫の健康を気にすると逆に夫が早死にしてしまうというデータがあるそうなんです、
そうなの、
うん、このデータによると死亡率が 1.5 倍にもなってしまうということで、なんでこんなことが起こってるのかというと、
はい、
夫の健康を気にするあまり夫に制限をかけたり、うん、注意をしすぎてしまうことによって夫にストレスが溜まってしまうので、逆にそれが総じて早死にしてしまうことがあるようです。
そうなんだ。
なのでやりすぎには注意が必要です。まあ、
何事もね、
そう
やりすぎは注意が、うん、
これちょっと気をつけたら二人ともいい関係が築けるんじゃないですか。
いや、そんな簡単なものでもないと思うんですけど、これだけではないと、うん、 まあ、それぞれの家庭に夫婦円満の秘訣とかもありますからね、
うん、ありますからね、うん、まあちょっとあそうなんだねぐらいで、
あ、はい、まあまあまあ、でも確かにあの、うん、論理的になりすぎないようには、うん、もう全然結婚とかしてない僕も注意しなきゃなって思いました、
うん、あ本当に、
うん、いや本当これ多分、うん、その夫婦生活じゃなくて、うん、コールセンター時代、
うんうんうんうん、
にあの僕あの結構ストレス溜め込んじゃってやめたんですけど、
うん、
あのなんでこのストレス溜まったかって言ったら、うん、あの話してるお客さんむちゃくちゃな時あるんですよ。むちゃくちゃな時あって、
うん、
あの絶対にこっちが案内した方が正しい道行くのに、
うん、
お客さん我が道行くみたいな、
うんうんうんうん、
話がすれ違う時があって、
うん、
そういう時にあの、うん、こっちがやった こっちが正しいこと言うからみたいな、
うんうんうんうん、
正論をだから言いたくなっちゃったんですよ、
うんうんうんうん、
それであのストレスがバンバン溜まっちゃって僕辞めたんで、
うん、
おそらくその論理的思考になりすぎないは、うん、将来結婚したら守らんといけんかもしれないです。
あそうか、
うん、何言ってんのこの人って思っちゃう時があるかもしれない。まあ、全然ですよ、まだ結婚とかの話全然ないんですけど、
うんうん、
将来そうなりそうだなって今話聞いてて、
うん、
今その雑学教えられてる時にちょっとあの説教されてる気分になりました、
うん、いやそんなつもりはあらららら
俺説教されてると思いました。いや確かになと思ってこれ注意しないとなってずっと思ってました。
あ本当に、
うん、
じゃあもう大丈夫ですよ。
大丈夫、
もし誰かに相談されたらあそうなんだねっつって、
あそうなんだねで、
うん、もうこれで丸く収まるね、
うん、その人が本当にあの解決したい時は逆効果じゃないですか。
一旦、
うん、
あでもなんか分かる気がする。一旦ちょっと聞いてから、あそうなんだね、はいはいはい、そうなんだねって言っても、うん、全部終わってってから、
あ、はいはい、
がい
で全部吐き出させてからがいいんですね。
そうそうそうそう、じゃないと喧嘩する。
そうだよ、
うん、これ
そうですね。
そうそうそうそう、なんかじゃあちょっとね女子目線になると、なんか
分かるんですか。やっぱ
あのなんか分かる。
ああなるほど。
なんか相談してる時とかに相談するじゃないですか、
うん、
でもうこうやって相談してる時に、うん、でもさ、いやあんたも悪いでしょって分かってるよみたいな。分かってるけど言いたいんだよ。
分かってるけど言いたい。あそういうことなんですね。
そうそうそう、分かってるけどちょっと言いたいだよみたいなのも。
ああ、なんか分かっ、うんそうですね、あの、うん、全然だから女性のこと分かんないですけど、
うんうん、
ちょっと分かった気がしました。
あ
今
あじゃあいいアドバイスしたかもしれない。
いやめっちゃいいアドバイス。本当にそうなんですね、うん、なるほど。
一旦そうなんだねって言って聞いてもらいたいだけのことがありますから。
わかりました。いやためになりましたね今日。、あとまあ1月31日、うん、ということなんですけども、うんまあ、今日はね、ちなみに、うん、ナウル共和国の独立記念日。
えナウル共和国どこ。ナウル共和国、
ナウル共和国、え知りません。公式のツイッターが、うん、ツイッターのフォロワー数が、
うん、
この国民の数より多い国。
はあ、え国民の数よりも、え本当にあるんだ。
本当にあります。ナウル、いや僕もうん、ツイッターでネタツイートばっかりしてるアカウントだったんで、
うんうんうん、
架空の国だと思ってました、う
ん、もうなんかナルニア国ぐらいの。
そうそうそうそう。ただ架空の国のアカウントで誰かがつぶやいてるんだと思ってたんですけど、うん、本当にある国らしくて、結構ね、今の話題で言ったら、
うん、
スシローはありますか、
うんうんうん、
っていう、コメントに対してないですとかいう、
うん、
返したりとか、
うんうん、
なぜか分かんないですけど、
うん、
1年 の, この何パーセント、
うん、
今日は過ぎましたっていう報告のメッセージとかあって、国の実態未だに分かんないです。
そうなんだ、でもすごい今パッてちょっとネットで検索したら出てきましたね。
出てくるんですよ、ナウル共和国。
国旗とかも出てくる、すごい。
なぜか公式の国のツイッターが人気っていう、う
ん。公共料金が、いや、なんか無料って書いてある。
いや、すご
っ。本当に
そんなすごい国だったんだ。
測ってみたら公共料金、あ 1980年代には太平洋地域で最も高い生活水準を享受し、うん、公共料金や税金は無料という生活を謳歌していました。
そんないい国だったんだ。
あ、でもこれ80年代だ。でも90年代からちょっと経済が破綻状態となって再建に向けて模索が続いているって書いてある。あはあ、
そんな模索してる国なのに、うん、ツイッターでめちゃめちゃネタツイートしてるんだ。
すごい。
そうですね、あのナウル共和国の、うん、独立記念日でもありました。
あら、じゃあ今日は素敵な日ですね。
素敵な一日となりそうです。
あ、よかったよかった。
はい、それでは、CM 参ります。
はい、
ハイタイ、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理には鰹だしと豚から取った出汁が欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ほとぶきパンチです。
よろしくお願いします。
ということで、うん、はい、おそらさん、うんうん、こんにちは。
あ、こんにちは。
ありがとうございます、うん、マリエサンピンさん、ね、いつの間にかというテーマで、うんうん、いつの間にかほとぶきパンチのラジオを聞くようになったと。
はい、ありがとうございます。
ありがたいですね。ありがとうございます。あの今後ともご引きに、ということでございますけれども、うん、じゃあ早速もうコーナー行きますか。
はい、
はい、行きます。クイズキング、答えキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう。大喜利じゃない。まあ遊び始めたら終わりですね。タイトルコールをね。
もうこれはちょっと楽しくなってきますよね。
もう
結構かけると余計にね。
もうそうですね。もう慣れたもんですね。うん、ということで、ことぶきパンチ、あのクイズが大好きでございますので、うん、今日もクイズを考えてきました。
ほ、
皆さんで、答えを導き出していただければと思います。
はい、お願いします。
ということで、ではもう先ほどからね、
うん、
もう何の話ばっかりしてて。
うん、
お腹空いてきた頃だと思うんですけど、
うんうんうん、
このなんですけど、うん、これどうやって作ってるかご存知です？
なん？
なん、
うん、
ではあの今回の問題は、うん、なんはどうやって作るでしょうという。
ああ、どうやって作る、この生地、
まあ、小麦粉を練って、うん、はい、どうやってその後どうやるかっていう。
その後
その後、
うん、
ナンはどうやってできるでしょうということで、それで、考えていただければと思います。
はい、
まあね、まあ、結構有名ではあるので。
あら、そうなんですか。
もしかしたら分かる方もいらっしゃるかもしれないですね。
え、ナンの作り方、
うん、ナンの作り方、
もうこんな的なものを練る、
うん、練った後ですね、
うん、
はい、どうやって作るかということなんですけれども、
うん、
お、ありがとうございます。どんどん来てますね、うん、はい、ジュンジュンさん、
うん、
ナンをなんはどうやって作るというと、うん、ヒマラヤに祈る。ヒマラヤに。そうですね、インド、ネパール、
うん、
に近い山でね、
うん、
あのエベレストがありますからね、うん、
ああ、なるほど。
幼児教さん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。こんに
ちは。ナンはどうやって作るということで、うん、野生のナンを捕まえる。
まさかの野生の子がいる。
肉なんですかね。肉ってことだったんですか、あれって。
実は
そんな感じはしないですけどね。
見た感じで。
ね、
すごい。
まあね、どうやってナンを作るかっていうのを考えていただければと思います。うん、はい。ね、ラムちゃんもね、ナンは多分母国で作ってたみたいですよ。
う そうなんだ。え、じゃああれか、
うん、
一般的に作れるってことか。
一般的に作れる、一般的に作れるのかなと思って。結構特殊だと思いますけどね。
そうなの、
うん、意外と、多分だからその本場の作り方ですよね、うんうん、多分だから今その日本にあるそのカレー屋さんとかはそんな作り方してないのかなって思います。
そうなんだ、
うん、
混ぜて
、まあ、焼くときですね。
焼くとき、ま、ってことは焼くだけじゃないんだ。
焼き方が特殊なんでね。
あ、焼き方、
そうそうそうそう、うん、まあ、焼き方が特殊ということで。あ、いいですね、幼児教さん、ナンはどうやって作るということで、うん、丸いパンを野生の象に踏ませるでも確かに思ったんですよ俺、うん、象の足跡みたいだ、象の足跡みたいだな思ったことある、
うんうんうん、
象の足跡というか、
うんうん、
なんか基本的に足みたいな形してません、なんて、うんうんうん、
形が大きいしね、
大きいし、うん、そう潰した感じもなんかそれっぽいなと思ってて、
うんうんうん
うん、なんならあの僕カラオケ屋で初めて見たって話したじゃないですか、
うんうんうん、
カラオケ屋でそのナンを使ったメニューの名前は象の足跡でした、
うんうん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、
じゃあすごい、象
の足跡っていう名前で、うん、販売されてたんで、
は
あ、もし惜しい惜しいじゃない惜しくはないあ、惜しいで言ったらそういえば須田郎のネタが、
うん、
先週の須田郎のネタは惜しい惜しいのリズムネタでしたね
惜しい
惜しい惜しいっていう、リズムネタをやってましたね
そうですね
、ということでね、ナン、はどうやって作るか、
うんうん、
皆さんで考えていただければと思いますけども、ジュンジュンさん、
はい、
ナンはどうやって作る、
うん、
太陽光で焼く。
はいはいはいはい。自然にね。
自然光を利用して、
うん、
反射とかも利用して、銃と焼くと。
あ、でもすっごい美味しくなりそう。
なんか美味しくなりそうですね。太陽光的に、
うん、
天然でね。うん、ジェンジェンさんもう一つ来ました。ナンはどうやって作る。うん、七輪で焼く。
これも美味しそうだな。
いやでも
なんか美味しそうだな。
七輪で焼けますかね。網にこびりつきそう。小麦粉を七輪に上に乗せたら。
炭火がなんかすごい。
炭火は美味しそうだけど。うん、でもパンは炭火で焼かなくないですか。
あ、そっか、そうだね、そうですね。
太陽光では焼けそうですね。でも確かにね。いきます、幼児教さん、ナンはどうやって作る、
うん、
南原清隆からチャンを取る、うん、チャンってこれあれだ、内村さんのあだ名ですね。
お
チャンじゃね、あ、南原清隆ちゃん、え、あ、どういうことチャンって、
南原
チャン、
なんちゃん、
なんちゃん、あ、なんちゃんだ、
あ、なるほどなるほど
めっちゃアハ体験今、そういうことか、なんちゃん、なんちゃんからちゃんを取るってことだ、
はいはいはい、あ、なん、あ、あ、上手、
そうだ、うわ
なんだろう、え、なんだろう、
なんのことだろうと思ったよ、本当に。しかもそうだ、あの内村さんのあだ名はチェンでした。
あ、チェン、あ、ちょっと惜しい、
ジャッキーチェンのチェンそうか、
うっちゃんなんちゃんだからね、
うっちゃんなんちゃん、うっちゃんなんちゃんのなんちゃんからちゃんを通るということでしたけども、ジュンジュンさんも答えてましたね、うん、ナンはどうやって作る、うん、ピザ窯で焼く、もうそれはピザです
でもちょっと似てるんだよな、なんか、
あ、でもそうですね、似てる、うん、似てますね、食感、そういえば、うん、確かに、
あのもちっとした感じがな、
ピザ生地とも、
うん、
確かに、だからなチーズにも合いますしね、
そうなんだよ なんて
そう、チーズなんとかありますよね今ね、
うん、美味しいんだよ、
うまいっすよね、うん、あれもね、うわー、カレー食べたくなってきた、
あれはもうカレーの話するから今日はもうみんなカレー食べたくなってるな、
今日みんなカレー食べますか最近だからね、ちょっとお昼の番組でカレーのなんかコーナーが、
うん、
なんか毎週や毎日やってるんですよ、
うん、
それ見てたらもうカレー食べたくなっちゃって、
あ、いや、お 昼のああいうのは本当に食べさせたくなるからすごいよな、本当にね。
そうなんですよね、
うん、
だからちょっと今回もあの何のことばっかしか考えてなくて問題もこれしか思いつかなかった
あ、カレーで何になって
そうそうそう何ということでねということで、ではですねちょっとそうですねもう結構ね、うん、答えが来ないんですけども、うんうん、今ねちょっと惜しいものをね、うん、あの紹介させていただきますと、
うん、
ジュンジュンさんの、うん、答えでマタドールで焼くという、
マタドール、
マタドールはスペインの闘牛士のことです、
うん、
マタドールは闘牛士
うんうんうん、うん、
マタドールではないです
ああ
ただ近いです
え、闘牛士、
はい、
テテラッタッタッタ、もう今その頭の中でそれが流れてる闘牛士の
カルなんかカルメン、カルメンじゃね
え、なんだったっけ、
なんだっけ、スペインの音楽
テンテンテリリリテンテン、なんかありましたね、なんか曲が思い出せない、後で探してみよう
スペイン民謡が流れてる
ね
、ということで、ジュンジュンさん、
うん、
ナンはどうやって作る、
うん、
なんだかなと思ってるうちに焼く
出来上がってる、出来上がってるんだな、じゃ
なんだかなって思ってる時に焼いていく
いいいい、
よじぐさんヒントがね、ちょっとね近い答えが、マタドールで焼くっていうのが近いです、う
ん、
ただマタドールは人なのでということなんですけども、うん、はい、よじきょうさん、このナンはどうやって作る、
うん、
丸いパンをフラメンコのステップでスペインが寄ってきました
あ
スペインが何に寄ってきました丸いパンをフラメンコのステップでで
も美味しくなりそう
フラメンコの情熱で、
うん、
美味しくなっちゃう、
めっちゃ踏まれそう、
めっちゃめっちゃこれ下手したらうどんできますよ、
うん、確かにヒールの部分
で踏んでうどんできますよこの作り方
踏みすぎ
踏みすぎたら
でもマタドールって言ったら私もなんかそっち系かなと思った、
マタドール、ね、響きが近いっていう、
あ、響き
ことなんですけども、まあそうですね、こちらのそのマタドールの響きが近いんですよね、
は
い、ジュンジュンさんありがとうございます、来たジュンジュンさん、
うん、
ナンはどうやって作る、反射炉で焼くって、
反射炉
鉄の作り方ですねそんな温度で焼いたらもう跡形もないですなんが反射炉では無理です何をね、どうやって作るかということなんですけれども、うん、ではそろそろ正解を発表しようかなと思いますけども、
はいはい、
美香さんどんな感じで作るか想像してます？
私のイメージだとやっぱりめっちゃ
踏む、
もう今もそっちできてる、踏んで何かわからないけど特殊な踏み方をして焼く、
違います、
あ違う、
焼き方の方が、
うん、
あの特徴があるんですけれども、うん、正解ね、発表したいと思いますけれども、正解はですね、壺があるんですけども、
うん、
この壺に、
うん、
練った生地を貼っつけて焼くんですね、
貼り付けてから焼
く、壺の内側に生地を貼り付けて、
うん、
下から火で焼くんです、壺に貼り付けるんです、
あ、取るときは、
取るときは消してからもちろんもちろん、
壺は
この壺が、
うん、
タンドールもしくはタンドーリっていう壺なんですよ、
うんうんうん、
この壺の内側にこうペタって貼り付けて焼くんです、
あ、じゃあ口の部分がちゃんと広くなってる壺、
そう
あ、はいはいはい、いや入れるのはいいけど取れん
いや取れはしますよそれちゃんとで、
なるほどね、
マタドールじゃなくて、はい、タンドールですっていう、
タンドール、なるほど、内側にこう
内側に貼り付けて焼く、
焼く、
そう
はいはいはい、
でこのまあナンを焼く壺なんですけども、うん、これで鶏肉、
うん、
釜、あ、ごめんなさい、壺じゃない、釜か。
あ、釜。
釜なんですけど、うん、これで、あの、タンドールで、タンドーリで焼く、
うん、
チキンを焼くことがあるんですけど、
うん、
このチキンをこれで焼いた場合は、うん、タンドリーチキンになるんです。
これか。
そう。
焼き方で名前が違うんだ。
そうそうそうそう。
あー、タンドリーチキン。
タンドリーチキンもこれで作る。
貼り付けて？
タンドリーチキンを貼り付けるかちょっと分かんないですけど。
あ、じゃあでもこの釜で焼いた
この釜で焼いたチキンはタンドリーチキンになる。
あ、そうなんだ。すごいすごい、つながった。
そうそうそう。
おお。
タンドリーチキンと、うん、あのナンを作るのがこのタンドーリ。
うん、すごい。
そうそうそうそう。あ、幼児教さん、タンドリーチキン学食でよく食べてました。
美味しいんですよね。
タンドリーチキンうまいですよね。タンドリーチキンもね。うん、ということで、あのナンを作るのはこのタンドールという、釜を使って貼っつけて焼く。
ああ、そうだったんだ。
正解でございました。ということで、順次さん正解です。おめでとうございます。
あ、素晴らしき。
ありがとうございます。はい、ということで、1月あっという間でございました。
次は2月ですね。
はい、2月も皆さん頑張ってまいりましょう。2月オリジンお笑いライブは、25日、第4土曜日となっておりますので、よろしくお願いします。
はい、待ちしてます。
はい、ということでお疲れ様でございました。
うん、
火曜オリジンジャンプル、お届けしてまいりました。
はい、
お相手は
劇団で前城美香と
寿パンチでした。皆様
ありがとうございました。
本日もありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。